ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジオ店長のミスティが常連客ポジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
あ、こんばんは。ごちそうさん、こちらへどうぞ。
はいはいはい。
本日のご注文はいかがでしょうか。
どうしようかな。まああれだよね、怪我の後だしね。ちょっと元気が出るもんがいいね。
はい、はい、承知しました。それでは少々お待ちください。
はいはい。
はい。怪我は大丈夫なんですか、もう。
まあまあだいぶ良くなったけどね。
だいぶ良くなった、
うん、
あの漆黒になったあのあれですか、
あの
後で小島さんのゆで卵は
あの転移しまして、
転移しました。
あのね、うん、一番遠いところでね、太ももまで来ましたね。
太ももまで転移しましたか。
うん、転移したね。
よく状況が分からないですからね。
あんまり、あれだよ、股間と膝の間ぐらいまで来たからね。太ももの半分ぐらいのところまで来たからね。
あ、そんなんあるんですね。
で、あの上は、
うんうん、
あれですよ、竿の半分まで行きましたね。
ああ、
なんか竿の半分まで漆黒になりました。はい、
転移してますね、なんか。
うん、でしょ。
漆黒、
はい。いい感じですよ。
まあ、でもまああざなんですよね。
まあ内出血です。
内出血、あ、そうかそうか、内出血か、
うん。そうそう、だって移動するんですよ。
はいはいはい。
やつらはね。
でも竿の方があれだとまだあんまり使えないかもしれませんね。
ああ、まあね、そうだね。ちょっと若干痛みはあるね。うん、
まあそれはそれとして、
ね、まあおかげさまで抜歯しましてね、
はい、ああついに、
はい、もう完全体になりましたから。
おついに完全体になった。これでついに危険な小島さんが復活されましたね。
あのこれであれだよ、はい、あのきっかけがいっぱいできるからね、
うん、はいはいはい、
俺この前さ怪我してさ見るっつってねきっかけになるからね。え、何にってなるでしょ。
いや、それなかなかいないと思うんですけどね。場所的にね、場所的にそういう
ここなんだけどさっつって、
はい、ここですよ、ここっつって、うん、ザっつって、それで、
うん、
ズボン殺すんですよね。
そうそうそうそう、
はいはい
はい、
はい、本日はメールが届いているので紹介したいと思います。はい、本日は2通紹介したいと思います。まずは1つ目、ハンドル名スプリングツリーさんからいただいたメッセージです。
はい、
タイトル T シャツ目当て、
うん、
はい、本文、前からメールを送ってみようと思っておりましたが、最近聞いてるネットラジオが増えまして、ラジオを聞くのがが遅れながらになり、罪悪感からなかなかメールが送れませんでした。しかしこの100を見てメールを送ってみました。僕はまだ放送回数が1桁の頃から聞いていましたが、その頃から とても使用されている BGM を気に入っていました。変化後もいい BGM だなと思っています。僕が好きな回は小下孫さんの旅行の話です。それから特に混浴の旅館の話はワクワクながら聞いていました。これからも楽しい放送よろしくお願いします。とても不純な理由ですがメール を送らせてもらいました。ではでは、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、 T シャツ、あの、これ多分この放送がお届けしている頃にはおそらく皆様に、あの、うん、の手元に届いている頃だと思います。
そうですね、はい、
はいはい、もしも届いてなかったらご連絡ください。
そうだね、
ご応募いただきありがとうございます。
ありがとうございます。あれだね、
はい、
すごいストレートでいいですね。
そうですね、こういうの、うん、こういうの全然いいですよ。
すごいいいですよ、そういうの。
そう、あの全然、あの、あの一桁の頃から聞いていただいて、
それは本当にありがたいです。
はい、その聞くのが遅れながらでも全然罪悪感なんか、全然罪悪感とか全然なくても問題ないんで、
うん、そうだね、あの過去の放送もみんな聞けるんでしょ。
はい、そうです、あ、はい、全部聞けます。なのでぜひ過去の放送も、ね、の放送と放送とかもの感想を送っていただくのも全然嬉しいですし。
ああ、そうだね、そ そういうのないね。
そうですね、お待ちして、まあ、何通かいただいたのもあるんですが、
はいはいはい、
ぜひぜひ皆様送っていただけるとすごい嬉しいです。
そうだよね、お願いします。
はい、はい、メールお待ちしてます。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、それからもう一つなんですが、
はい、
ハンドル名はタコ坊さんからいただきました。
お、
タイトルいつも楽しい、本文、いつも楽しく聞かせてもらっています。
うん、
先日の ISIL の話興味深かったです。うん、あまりおちゃらけた雰囲気もなかったですし、
うん、
はい、しかし今年に入ってからのオープニングやエンディング、特殊の BGM が、あんまり良くない気がします。
よしよしよしよし、
去年までの方が良かった。
よしよしよしよし、
音もちょっと大きいのではないかと思います。
よしよしよし、
ちょっとトークが消えてる感じがします。せっかく音がいいのでちょっと残念です。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。これはもう完全なるあれだね、編集者のミスですねこれね。
はいはい、こういう建設的なご意見もぜひぜひ。
いや、もう全然もうすごいありがたいですね。
あれですね、
言われないと分かんないんでね、これ。
この真ん中のこの、なんかこのちょっと音が大きいというのは事実でして、うん、第51回で BGM を変えたんですけど、
うん、
55回ぐらいまではちょっと音が大きかったんですよね、確かに。
確信犯か。
そう、タイから帰ってきたと、帰りにポッドキャスト自分の聞いてたんですけど、
うん、
と暇で、
うん、
その飛行機だからね、
うん、
あれ音うるさいなって。
ああ来たね。
なんで私のタイ旅行の回からちょっと音は抑えめにしてます
ね。気をつけなあかんで、ちゃんと、は
い、気をつけな、ちょっとちゃんと自分でも聞きます。すいません、
ね、
ちょっと
やっぱね、カリスマ編集者でやっぱ俺だね。
まあそりゃそうですね、
やっぱ俺にかなうもんはいないですよ。
はい、でもオープニングやエンディングの BGM、 先ほどのスプリングツリーさんはなかなか BGM が好きとおっしゃってましたので、
そうそうそう、
まあその結構好みがあるかもしれませんが、ちょっと私は変更後の BGM は結構好きなので。
何、自分でフォローしてどうするんですか。全然ダメで、万人に受けるやつにしてくれないとダメですよ。
いやいやいやいや、まああれ、万人に受けるってのは なかなかないじゃないですか、ほらね。
あ、はい、まあまあね、BGM どうこうはありますけど、まあ音がでかい小さいはね、ほら、
は
い、どうに
もなりますか。それはさすがに、まあそれはさすがにちょっと見せ
お願いしますよ。
はいはい、申し訳ございません。ご意見助かりました。
そう、
ありがとうございます。
ご意見ね、なかなかないですね、ご意見の方はね。
はい、はい、ぜひぜひお待ちして、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それではラジアでは、お客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、 iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらへのメッセージも構いません。ぜひぜひフォロー、メール、レビューお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、それではお待たせしました。こちら本日のおすすめですね、機内食丼、機内食丼ぶりです。
なんだこれ、なんだこれ、機内食。
はい、ほら海外に行くとき機内食出てくるじゃないですか。
まあ、出ますけどね。
ほら和風にしますか、洋風にしますか。
あ、そんないいクラス乗ってるんですか。
結構だったか、この前と ANA の普通のエコノミーに出ましたけど、それで出ましたよ。
和風ですか洋風ですかって。
そうそうそう、この2つのコースが、2つの弁当があって、それからあと、まあまあまあ、まあもちろん飲み物もお茶にしますかとか、お茶、ワイン、オレンジジュース、アップルジュースとか、いろいろ聞かれます。
あ、本当
です。
ないっすよ。
あ、ない
ないっすよ。俺、僕はそんなね、上等な飛行機乗ってないっす
もん。飛行機乗ってない、LCC、まあそれは LCC
じゃあ、僕なんかもうあれですかね、材料名聞かれるだけですからね。
材料名は聞かれる。
おう、フォークかチキンかどっちやねんって言われるだけですから。
ほうほうほう、なんかそれもあ、なんか前乗ったとこ、それもそれあったかも。
おう、材料名聞かれるだけですよ。だからそれの料理名は言ってくれないですからね。
だから日本の航空会社なのかな、これは。やっぱり
多分そうです、ね、
ANA だと、ANA だと多分これ、はい、普通に聞かれますので、
はい、僕はそんな上等な飛行機は乗ったことありません。
はい、はい、で、まあ、今回は、ですね、うん、今回はニュースを取り上げたいと思ってまして、はい、あれです、今飛行機といえば、
うん、
この話題のジャーマンウィングス9525便墜落事故のニュースです。
はいはいはいはい、
来ましたねこれ。
あ、
はい、もう事件発生からちょっと時間経ってますけれども
、ね、
続々と情報が出てまして、もう大体事件の概要が固まったような感じになります。
そうだね、
はい、で、皆さんちょっとご存知だと思いますが、ちょっとここで事件の概要の方をちょっと説明したいと思います。
はいはい、
はい、まあ簡単に言うと、まあ、ちょっとウィキとかにも簡単に載ってるんですが、
うん、
まあ、この事故というのはジャーマンウィングスというと LCC の会社ですね、
うんうん、
この会社 そのスペインのバルセロナからドイツの、テュッセルドルフかな デュッセルドルフに向けて飛行していたこのジャーマンウィングスの9525便というものが、フランスの山アルプスの中に墜落したという事故
です。はいはいはいはい、
はい、で、いろいろと調査結果が出ていて、これ急になんか飛行中にガーッと本当に全速力で追加したような感じになっていて、
うんうん、
どうもその原因が当初はそのなんていうか事故というかそのなんかハイジャックとか、うん、あとの機材の故障とかと思われてたんですが、
うんうん、
後に見つかったボイスレコーダーとかそのいろんな記録からその副操縦士のアンドレアス・ルビッツ氏という人がなんかどうも故意に故意的な操作して墜落させたという、
うん、
ことの可能性が濃厚になっているというのが状況ですね、う
ん、はいはいはい、
はい、でまあ普通航空機というのはその2人操縦室にいるんですけど機長と副機長がいて、うん、でちょっと機長がちょっとトイレに行くために操縦室を出たんですけれど、
はいはい、
その時に副操縦士が扉をロックしてしまって、
はいはいはい、
でそれで開けることが不可能になった状態で、
うん、
副操縦士がそのなんか無理やり機体をこう手動操作に切り替えて降下させたと、うん、でその間機長は外から扉を叩きまくってそしてなんかと斧っぽいものをなんか、
うん、
なんか出してきて扉をぶっ壊そうとしてたんですけどそれが全くもう、うん、なんつうかね確かにその降下してる間中ずっとやったんですけど結局扉は開かずそのまま全速力で地面に激突して地面が大破で機体は大破で乗客乗務員150名が全員死亡という事件になってですね、う
ん、これはいやーすごいね
これはとんでもない事件ですねなんか
これ機長はさ、
うん、はい、
あこれやべえって思うんだよね多分ね
これやべえって多分思ってますね
そのどの段階で思うやろ
多分そのトイレとか行って、
うん、
多分出て
き
て
ルンルンルンで口笛でも吹きながら戻ってきましたと、う
ん、戻ってきましたあれ扉が、うん、あでなんか多分分かるんですよね多分、うん、落ちてるのか、
うん、
あれ分かるだろう、ね、と思ってで扉に手かけたらなんかロックされて開かない、うん、普通はパスコードで開くらしいんですけどね
はいはいはい
そうなのに開かないでなんかここでめちゃくちゃ変になってよくなんかセリフがいろいろあってこの忌々しい鉄の扉をとっとと開けやがれとかなんか言ってたら
ああ本当あそこまで入るんだね
そこまでなんかボイスレコーダーに記録されてた
なんか呪文みたいやね
そうそうそう確かにアバカムみたいなねドラクエで言うと
あれやねなんかハイジャック防止用に、
うん、
どうしてもねなんか内側が有利になるんだらしいね
そうそうそう外から入れないらしいんですね
あの内側からロックかけるんだけど、
う
ん、
そういう
なんていうのハイジャックされるじゃんそうすると、うん、ハイジャック犯が当然コックピット行くわね、
はいはいはい、
でコックピットに立てこもるといかんからって言って外にもね解除ボタンがあるらしいんですわ
はいはいはいはい
解除ボタンがあって外からも開けれるんだけど、
うん
その時にその外から解除した時に限り、うん、中からちょんとつまみをクッと上げとくと、
うんうん、
開けれないようにできるらしいです
開けれない
だから多分、
うん、
副操縦士はその扉をずっと持っとったんじゃないかみたいな
はいはい
なんか手動で外から開けるらしいんですわ
あそうなんですね
緊急事態だけでね、
うん、
だけどそのつまみさえも、
うん、
その緊急事態さえも防ぐ方法が手動であるらしいんですわ内側にも
はいはいはいはい、
うん、だってグッと持ってたんじゃないの内側で
まあ完全に確信犯的な感じですよねなんか操縦桿を握ってからはそのなんか全く無言だったらしいですよ、うん、この副操縦士呼吸だけのボイスレコーダーにその呼吸音だけが記録されて
あ呼吸は聞こえるんだね
うん本当になんか冷静に普通になんか一定時間の呼吸でそれで全速力で時速何百キロだっけな900キロぐらいの
うわおでもうすぐでマッハじゃないですか
そう900だったかなちょっとその辺は定かじゃないですけど突撃してそれでまあもう機体も山中にと埋まっちゃうんですよそれでバラバラに
あれ何でしたっけバックトゥーザフューチャーで何キロ出したらタイムスリップできましたっけ
忘れましたバックトゥーザフューチャーか
あれ多分ありえない数字でしたよね確か200キロぐらいでしたっけ2、300キロで確かになれましたねもうとっくにタイムスリップできますねじゃあ
そう多分これはあれまあちょっと本当に何キロかだったかまあこれ本当サッカーじゃない
ですか900キロまあでも基本600キロぐらい走ってますもんね
そうですね300キロは新幹線だし多分それよりも速いですよねこれ
うんなんか飛行機600キロぐらいのイメージですわ
だからでそれで全速力で降下してるんでだから数分でなんか本当に降下したらしいですよ、うん、本当にでなんかこの副操縦士がどうもなんかうん、精神科のなんか診療を診察を受けてたらしくて、
うんうんうん
まあ、うつ病かなんか分かんないですけどね、
うんうん
まあ、なんか心の病を患ってたと うん、一応そのこの1年間でこの何このジャーマンウィングス社、あの親会社ルフトハンザ航空なんですが、
はい、
なんか1年に1回 の, その定期診断、健康診断みたいな、うん、まあ、肉体的な普通の身体検査と、あと精神の検査をやってるんですけれど、
うん、
なんか そこで異常が見つかっても本人にしか通告が されなくて、
うん、
で本人はそれを会社に行ったらそのなんつうか、その素粒子やめなさいって言われるとか、あとなんか1回停止しなさい、休みなさいとか言われて、その昇進とかもちょっと響くとか、あと操縦士辞めないといけなくなってしまう、
はいはいはい、
らしくて、結構多くの操縦士はそれを会社に言ってないらしいですね。
まあ言わないでしょ。
まあ言わないわね、それはね。自分の仕事がなくなるわけだし、
ね、あ、
でもそれがこれを引き起こしたことにつながってるらしい、
はいはい
はい、という、
あの、まあ、一時期ね、テロの噂もあったでしょ。
そう、テロの噂もありましたね。
まあ、何かにつけてテロになっちゃうわね、今なんかね。
イスラム国なんかね。
今回に限ってはイスラム国もいい迷惑やね。
そうそうそう。
多分だってきっとその精神があれなんでしょ、
うん、
原因なんでしょ。
そう、まあ濃厚ですね。なんか今日この金曜日、今日の段階でなんかどうもフライトレコーダーも見つかったらしいから。
あのブラックボックスってやつ？
ブラックボックスは完全に全て見つかったらしくて。
ああ、本当。あれすごいね。どんな状況でも見つけるね。
そう。
海に落ちん限り大丈夫なんやね、じゃあね。
そう、なんか前マレーシア航空が見つからなかったのはその海に落ちたせいで、今回は地上だったんで、まあ、ボイスレコーダーもその破損してはいたんですけれど、一応回収はされた、
うん、
されたと。
そうだね、これが海に落ちたら ますますテロの可能性が、
テロの可能性が高いです ね。そう、うん、
あ、
だからまあ故意的な墜落ってのがね、なかなか
あんまり
怖すぎですよ。まあ、前のマレーシア航空とか、なんかどうも機体が急降下しちゃって、なんかそれも今回の現象に似てますけど、まあ、それはランキルのせいだったとか、そういう話、うん、
これね、思うけどね、ここね、ここ10年とか見てもね、多分 こんなに飛行機落ちることないで。
なかなか、でもなんか数自体は、
うん、
なんか2014年っていうのは一番少なかったらしいんですよ。
あ、そう。
事故は。ただし、
うん、
死んだ人は多かったっていう。
ああ
、なんでかっていうと、その大型の飛行機事故が多すぎる。
ああ、セスナクラスが落ちてると。
そうジャンボとかそのクラスが落ちてる。
じゃあ今までは、
あ、そうそうそう、今まではその数人乗りの飛行機が落ちてるとか、
あれだよね、まあ、ハリソン・フォードも落ちたよね、確かね。
ハリソン・フォードも落ちましたね。
そうね。
で今回はそのマレーシア航空とか、あとそういう海中に爆散して墜落したとか、あと
今度
あります。あとなんか軍、なんかミサイルに撃墜された飛行機もなんかあった気が、
なんか、はあ、なんかあったような気がするな。
はい。でなんかそれが 4回ぐらい、それが大型の事故があって、うん、死者が去年は762人だったそうですよ。
わお、
多すぎる。
残念。すごいな。じゃあこれ LCC が原因じゃねえなと思ったけどね、俺はね。
ああ、LCC の原因も一つですね。このパイロット不足っていうのも一つあります。ね、で、就業時間が増えて、その、まあ、休めない。で、発給、まあ、その、給料も低い。で、それはな、で、なんかその、このアンドレアス・ルビッツさんも、なんか、その、周囲に漏らしてたらしい、うん、それがなんか。
だって、要はね、こう言っちゃ悪いけど、あの、大手のおこぼれみたいなのが集まってきてるわけでしょ。
うん、そうそうそう。
要はね、まあ、要はそういうことじゃないの。
そうそうそう。
例えば、まあ、ANA に入れませんでした、くそー、じゃあ、あそこ入るかみたいな感じじゃないの。
うん、あ、なんかそうですね、ここは大手の子会社らしい
ですけど、ね。あ、本当、大手の子会社なの。じゃあ、その大手から落ちてきたやつらじゃないのかな。
多分それも考えられます、そうそうそう。
でしょ、
そう。で、つらいっていうか、その、忙しいから。
そうだよね。怖い。でも LCC 乗れんやんか。
まあそういうリスクがあると考えるのもちょっと、
ね、
でもまあでも LCC とかも最低限とか普通に安全対策はしてますよね。あのに日本に限った話だと、ここ28年間は死亡事故が起きてないそうですからね。
ああ、ホント。
そう、ちなみに、まあ、飛行機自体はその事故っていうのは本当に少ない乗り物で、
うん、
なんかちょっとどっかのサイトに載ってたんですけど、なんか東京ニューヨーク間を毎日往復してした計算でも、なんか438年に1回しか事故に遭わないらしい。
ああ、そう。あ、そんなレベルなんだ。
でバイクとか自転車の方がよっぽど事故の確率が多い、うん、じゃあそうだ、まあ、バイクは一番多いらしいですね、ちなみに。
まあそうか、まあそうなんだろうけど、
でもそうなんだろうけど、
じゃあだけどバイクがないかはね、
はい、
事故が多いって言ってもある程度気をつけれるじゃん、はい、自分次第やん。
そうそうそうそう、
自分次第。だから運転しなきゃいい話だから、危ねえと思
う。運転しなきゃいい。そうそうそう、
だから飛行機はね、祈るしかないやんか、
う
ん、
そう、祈るしかない。そう
ね、これですわ、うん、自分じゃない ことほど怖いもんないで。
これはちなみにそのボイスレコーダーもだいぶなんか壮烈だったらしいですね。その墜落直前はなんか
本当やで、
乗客が口々にそれぞれの言語で神よって叫んで、ドカーンって。
まあそうだよね。だってあれやわ、これはあれだ、対策としては簡単やわ、
うん、
あの内側が有利にしないしちゃいかんのよ、内側。
ああそうっすね。それ
はもうあの余裕で開けれるようにしとかなあかんわ。
まあでもそれってでも911のテロを受けてのあれですからね。
それはあれでしょ、機内の中でテロ犯が強いからでしょ、機内の中で。
ん、テロ犯っていうの
だから、テロ犯がね銃なり持ってね、
はいはい、
みんなを、ね、落ち着かせてっていうか、あの脅してね、
はいはいはい、
あの占拠しとったんでしょ。
占拠してましたね。
で誰も抵抗できないからでしょ、
はいはいはい、
あの人間死ぬ気になれね何でもやれると。
ん
人間死ぬ気になれ何でもやれるさ、あの、
うん、
例えばテロ犯が10人おったとしてもね、中には100人以上おるんやから、
はい、まあそりゃそうっす。
ああ倒せる倒せる。
ああまあ確かに、
死ぬと思ったらねやれるよ。ああこれ死ぬと思ったらね、
うん、各席になんか銃を
持っておいて、やれると思うわ俺でもやると思うわ俺、
まあもうなんか
死ぬくらいならね、
どうせ
ああって言ってるくらいなら
どうせなんか無抵抗で死ぬぐらいだったら、その
そうそうでしょ、誰だって思うと思うわ。
ハンドガンぐらいでちょっとみたいな。
おおそうそう、例えばね自分の死でね、
うん、
これが助かるもんならね、
うんうん、
俺がテロをね兄さんにぶっ飛ばしてね、誰かもうまぐれでね、
うん、まあ、
あの例えば CA の人が、私実は前あの試験受けてたんですみたいな人がおってね、
はいはい、
やってみますみたいなのがあってね、グイーンとね、
グイーンとやって
管制塔の指示でね、うまいこと着陸してみよ、これ、
はいはい、
俺死んで英雄になれるやないか。
死んでまあなれますね、
かっこいいぜ
これ、腰もあるんだったら
めちゃくちゃかっこいいぜ
その発想なかなかないですけど、まあ確かに無抵抗でやれるぐらいだったらね、確かに、ね、
まあ、2、3分あれば思いつくわそんなもん、
うん、まあ、
あこれ死ぬと思ったら瞬間からね、
そうそう、うんうん、過去になんか似たようなそのハイジャックされた日本の機内でもありましたから、ね、うん、なんかそういう事件が、
まあ、で基本日本であるハイジャックってさ昔あったじゃん、昭和みたいな、あれ飛行機の中、飛行機じゃない空港のさに止まっとるやつでしょ。
あなんか、いや一回なんか何年前だっけな、なんかそう、でも本当にナイフ1本ですよ確か、それでなんか脅して、
うん、
ANA だったかな、機長だけを殺してみたいな、それでただそれで取り押さえられたんですけど、結局扉を突破
され、それ何、飛んでる最中、
飛んでる最中羽田から出発して旭川まで向かうところを、
うん、
そこでジャックされて、うん、で危なくこれ墜落するとこあったんですよ、なんか八王子かどっかの地面すれすれまで行って行った ところを、そのたまたま乗り合わせていたんですよ、なんかその別の、うん、その機長クラスの人が、本当に別の機に乗
るんですよ、
機長で、それで、あのでその操縦室に無理やり割って入って、
うん、
それで直前でもってその、そのなんか男を取り押さえてたんですよ、取り押さえて、その別の位置に入った人が、うん、でそれであの機長もそれ死んでるんですよ、もう刺されて、でその機長 その上からそのレバーをぐっと旋回させて、それでぐわっと無理やり頂上させて、間一髪で助かって、それでとそのままハデナに戻ったっていうのが事故が何十年前かにあった。
それで犯人日本人、
犯人は日本人ですね。
マジか、
無期懲役食らってるはず確か。
いや無期懲役じゃ済まんだろ
うよ、うん、これはすまんっすよね、これは
本当に裁判員裁判にかけてみるよ、一撃やね、
一撃でしょこれは、
こんなもん一撃やね、いや
軽く死刑になりそうな
勢い、国民の敵は一撃やからな、
うん、まあ、そういう事件もありました、はい、確かこれは。
俺でも自分がもしねそんな状況になったらどうなるんやろうね、うん、
ね、本当にもう扉突破、みんなで協力して扉突破するぐらいじゃないと、
ね、俺今ここでならぶっ飛ばしてやろうかって言うけど、
そうい
ざそろばになるとな、
なるとね、難しいっすねこれ本当に。
だけど伺うと思うよ、いけるかいけるかとかを見ると思うよ俺は、
うんうん、まあまあこっちもも
し一人何人か確認するわね、
うん、
あこいつ一人やなと思ったらもう俺殺すよ、まあ、悪いけど殺す殺して言うんです、
絶対やりそうだ、
ぶっ殺す言葉悪いけどぶっ殺す、うんうん、
このまま死ぬぐらいだ
ったら、ね、ならさらしとんじゃって時間の無駄じゃボケして、
うん、こっちはもう高い金払って乗っとるんじゃっつって、うん、
二人おったらちょっと考えな、
うん、
二人おったらクソと思うよね、じゃあ被害が出るからね、一人やっつけるとね、
でもこしもこさんだったら二人ぐらいやりますよね、
二人同時にあの重なっとったらついでにもう、うん、サーバー折りだわ、サーバー折り サバ折りであのもう脊髄折った
エドモンド、エドモンド本田でね、
脊髄折ったると。
はい、うん、はい、そうですか。
もう俺のあれだよ、俺のアンパンチで、ね、肋骨 4,5 本折れるから大丈夫。
まあまあ折れますね、
軽く。大丈夫大丈夫、もう、うん、その日のためにもあの俺頑張ってるから普段から、
うん、まあ、はいはい、まあなんかこういう事件を受けて、あのなんかあのまあこういうね内部犯行を防ぐためになんか、うん、その当常時コックピット常時2人制っていうのが導入検討されてる らしいですね。
ああ、まあそうだね。だってあれだよね、コックピットをね頭ばっか使ってたんでね、あの鍛えろってことやで。
ん？
どういうことですか？それか CA 一人ね、あのマッチョ、マッチョの男つけ
なの。そうそうそうそうそうそう、マッチョな人をつけてきてるよ CA という。
マッチョの男
つけなの。そう、女装
したね。チュンリーみたいなので見えるわ。
チュンリー、そうそうそうそう、ね、気候法とか百裂キックとか。
そうそうそう、
あれあれ
びっくりしちゃうわ。気候法見してみ、もうあれだってビビっちゃうね。
だからもうチュンリーを配置するってことですね。
あ、そうやね。もうあれでクンフーの達人やで。あの見た目細い意外と普通の人の、
うん、
クンフーの達人をファーストクラスに乗しといて。だからクンフーの達人はうん、ファーストクラス無料ってやっとけんだ
よ。そうそうそうそうですね。なんかの武術の武術の達人は。
そうそうそう、市販代はね、で武器1個まで OK みたいなね。
そうそうそう。その市販代がチェックしたらどうするんですか。
もう太刀打ちできんよね。もうクンフーの達人は無理や、ね、
無理無理無理無理
無理無理無理無理。もうね、無知でね、無知で10メーター先のろうそくの火消すからね。
チュッてやって、ね、ベルモンドみたいなね。
危ないね。
まあ、まあ、まあ、結局まあね、あのまあいろいろそういう導入性もありますけどね、う
ん、無理やね。まあそんなのコストがかかるからね。まあ、
そうですね、精神鑑定進めても結局会社に通告な、確かに仕事とかもありますからね。まあそれに飛行機だけじゃないですからね、これ電車とかバスもそうですね。まあ、ね、高速バスなんて今、はい、
うん、やっぱり防げるのは空港ですわ、搭乗する前ですわ。
です、そうですね、搭乗する前です、ね、
やっぱりいかにね、あのあの警察官バチンと置かなかんわ、搭乗ゲートに、うん、こいつ怪しいなと思ったら乗せない、
ハイジャックの方はね、確かに、ね、
あの内部犯の今回の例の場合はそれは無理なんで、
まあ今回はね、
うん、うん、やっぱりコックピット上
位、いや無理じゃないよ、あんなもんだって、うん、社員みたいなもんやから、
まあその社員
もっと簡単に見つかるはずなはずだね。
まあまあ本当はね、そのチェック体制とか、うん、そういう
客類簡単に見つかるはずやから、
うん、まあまあその LCC の普及の弊害って言ったら弊害かもしれませんからね、まあ、
ね、 LCC 注意せなあかんわ。
うん、でもまあやっぱり使っちゃうんですけどね、 LCC を
安いからね。
そうそう、使ってしまうんで、
まあ、使ってしまう、安かろう悪かろうってことですわ。あの、そうそう、後で死んで文句言えんよってことですわ。
まあそれはちょっとありますね、
多分。まあまあまあそういうことですわ。ただ玉の旅行行くんだったら LCC じゃなくていいの使ったらいいんじゃないってこと。
まあそうですね、あの
そうそう、
ビジネスクラスで行ってください。そして、
まあ、いやシートは関係ないと思うけどね。飛行機落ちちゃったら一緒やから、
ね、関係、まあね、まあね、はい、それではそちらのお墨のお皿お下げいたします。
はい、じゃあそろそろ帰ろうかな。どれでしょうか。
はい、機内食、うん、本当高いんですけどね。まあちょっと話題があれなんで、じゃあちょっと今回は208円です。
あ、いいじゃないですか。
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。